コミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡街角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部雅宏です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはパーソナルトレーナーでいらっしゃいます岡本圭介さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ岡本圭介さん、パーソナルトレーナーということなんですけれども、現在おいくつでいらっしゃいますか？
今年で24になります。
お、24になるということは、はい、まだ今23歳。
そうですね、10月22日で24歳です。
おあと6日後。
若い
ですね。
そんな時代があったですね。
ありました。24歳の頃先生は何をしてらっしゃいましたか？
もう高校の教員でした。
ああそうですか。
はい。
じゃあ人に教えるという立場で言うと、まあ岡本さんも同じ立場ですね。
そうですかね。
あ、24歳の頃はもうすでに結構筋トレでバッキバキなお体を手に入れていらっしゃったんですか？
そうですね、僕は社会科の地理の教員だったんですけど、はい、生徒たちはみんな体育の先生と思ってたみたいですね。
はい、地理の先生なんだけどバッキバキだったで、体育の先生よりもいい体してるみたいな状態。
まあ、そうですね、
はい、なるほど。その時はあれですよね、ちょっと陸上の顧問、
陸上部と、あと、まあ、1年目が陸上部で2年目が、はい、バレーボール。
バレーボール、
はい、
なるほどですね。そんな時代でございます。その岡本さんは、現在パーソナルトレーナー歴はどのくらいになるんですか？
まだ浅くて、今年に入って半年になります。
あ、そうなんですね、はい。それはもともとは他のことをされてたりしたんですか？
そうですね、高校卒業してからは金属加工の工場で勤務をしておりました。
じゃあそこの時はまあどちらかというと職人さんを目指していたような状態ですよね。
いや、なんとなくこういい生活を求めて、まあ、給料そこそこで待遇が良くてっていうのをだけで工場に行って、
ほうほう、
でなんとなく筋トレは高校の時からずっと続けてたので、それでやってて、仕事で腰を痛めてしまって、
はい、そうなんですね。
そこからこういろいろ調べるようになって、でトレーナーっていうのをこうあるんだっていうのを知りまして、専門学校に行こうと。
それは自分で調べて見つけたんですよ。
はい。
それは腰を痛めて、なんかこう治す方法はないかなと思ってこう調べていたら、そういう、まあ、コンディショニングみたいな技術に、出会って、それを養成する学校があるぞと、そういう流れですか？
はい、気づきました。
実際にこうなんかどこかに行ってマッサージして、その腰の改善に、ちょっと力を注いだとかいうこともあったんですか？
ありました。ずっと整骨院通ってたんですけど、2ヶ月ぐらいですかね。全然良くならなかった。
あら、まあ。
なるほどね、はい。これよくあるんですよね。
そうなんですか。
はい。
治らない。
治らないってのありますね。まあ、逆に、まあ、変な言い方なんですけど、治ったら困るわけですよね。整骨院の先生。
どういうことですか？
患者さんがいなくなるじゃないですか。
あ、そうですか。
だから、まあ、何回で治るよとか、ああもういいよっていうのを僕も言われたことはないですね。
なるほど、
はい。だから生かさず殺さずみたいな状態で、で確かに言ってる時も、もちろんなんか聞いてる風な感じはあったりとかするんですけど、一般の人だったらそれでいいかもしれないですね。だけどスポーツやってるとか、
うんうんうん、
まあ、そういう人たちの場合だとちょっとでも痛いと困るわけなんですよ。だ早くなんとかしてよみたいな感じがあるんですけど、全然変わらなくてですね、で、まあ、気持ちはいいわけなんですよ、行くと。なんか雰囲気もね、言ったりとかして、心までダメになっちゃうんじゃないみたいなね、まあ、そんなことも、まあ、今にしたら思いますね。
はい、
僕ただの一回も言われたことないですよ。
もうい
いよっていうふうに言われたことないです。
なるほど、
はい。
まあ、そんなわけで、痛みは、ね、なかなか引かない、で自分でこう体の仕組みとかを調べて、トレーナーという職業に出会うと。ですぐに専門学校行くようになるわけですか？
はい、2年間、勤務して、
うん、
それから、専門学校に通ったんですけども、うん、そこで、まあ、今までやってた自分の自己流のトレーニングとは違うものに出会いまして、やっとここでもっとき ちんとしたフォームとかを学べるぞっていう形で、もっと楽しくなりました、
ね。ああ、そうなんですね。もともとその高校の時にやってたトレーニングというのは、まあ、どういう活動の中でやってたんですか？
はもう部活がバスケットボールをやってましたので。
バスケットボール、はい、
そこで
バスケットボールってあんまり筋トレするイメージないんですけど。
いやバスケットボールはもう筋トレしないとダメです
よ。そうなんですか。
NBA なんかもすごいじゃないですか、みんな。
ああ、まあ、結構いい体してますよね。
これ、インドアスポーツの中ではもう、非常に激しく、身体接触がありますからね。もうバスケットボール、ハンドボールっていうのは、バレーボールみたいな、ネットで仕切られてたら、身体接触でないんですけど、バスケットボールの場合は、やっぱりこう、身体接触ありますし、ゴール下なんてもすごいですよね。
なるほど。じゃあ、結構チームのメンバーみんなで筋トレするみたいなところもあったり
はありましたね。でもほとんど僕が独占してしまってました。
あ、そうなん
だ。
さすがですね。
そのところからなんか好きだったんですか、それとも何かこう必要に迫られてなんか筋トレをやってたとかいうところもあるんですか。
はもう僕のポジションがバスケットボールでいう身長が高い人がやるようなセンターポジションというところだったんですけども、そこでもうどんなに飛んでも負けてしまうというところから筋トレで飛ばせないようにしました。
なるほど、
はい、
センターというのは結構身長の高い方がやるポジション、
まあ、ゴール下にいる、一番、まあ、基本的には、まあ、そのチームで一番背の高い人が入るポジションですね、
なるほど。岡本さん身長何センチぐらい。
僕は171ですね。
バスケットボールの世界でいうとそこまで大きくはない方。
大きくない
です。なるほどですね、はい、それをこう当たり負けしないように筋トレを開始したと、
はい、そうです。
それで実際なんか効果とかはあったんですか。
うわー、もう適面でした。
お
う、もう全然当たり負けしないようになりまして、うん、そこからリバウンドが取れるようになったので、うん、すぐ気持ちよくなったので、うん、もっと筋トレ頑張ろうっていう気になりましたね。
なるほど、はい。その時はどんなところの筋トレを中心にやってたんですか。
うわ、もう部活の顧問の先生からもう、スクワットとベンチプレスと、それからこう腕回りを鍛えなさいということで本を渡されて、それを遂行しただけという形です。
本というのはなんかその筋トレのこう教科書じゃないですか、そういったものですか。
はい、そうです
ね。なるほど。で、まあ、自己流でやってて、その時からまあ楽しいぞと、自分も変わるしパフォーマンスも上がる、筋トレ楽しいというところで一旦まあ就職されて、で、まあ、トレーナーというものに出会い学んだら、より正しい筋トレがあるんだと思ったと。
そうですね、
はい、そこからまた筋トレをするようになるんですか。
もっと激しくなりました。
どの辺が大きく変わったんですか。いいですね。
うわ、やっぱり栄養の勉強も専門学校でして、そこから専門学校の入ったと同時に、セントラルスポーツさんの方で、アルバイトさせてもらって、今もお世話になってるんですけれども、そこでまたいろんな先輩と出会って、はい、もっとこうした方がいいぞとか教えてもらったので、じゃあもっとこうしてみよう、ああしてみようで、こう朝も筋トレ、昼も筋トレで、夜も時間あったら筋トレしてたりする時がありますね。
若いな。
すごいですね。
いやいや、もう若さゆえでしょこれは。
でも1日3回も筋トレってできるもんなんですか。
いや、やってますから
ね、はい、周りにいます、そんなに筋トレしてる人って。
先輩が。
お、いますか先輩。
はい、もう毎朝、
毎朝
もうすごい重量つけてガシャガシャやっていらっしゃいます。
そうですか。そこでこう体つきとかこうパワーの部分とかもなんか変わったんですか。やっぱり
高校の時からやってた、はい、トレーニングのフォームで上がってた重量と、うん、今の重量さほど変わんないんですけども、やっぱり効いてる感じが今は違うとですね。特に高校の時のスクワットはこう、はい、肩が痛くなってたりとか、膝の方が痛かったりとか、絶対何かどっかが痛いっていうのがあったんですけど、今はそれが少なくなってきました。
正しいフォームによってそういうことが起こると。筋肉も実際こうちょっと大きくなったなみたいなところもあったりするんですか。
は、結構上半身とかは目立つように大きくなってきたのかなって思いますね。
そうなんですね。すごいな。やっぱこのね、探求心といいますか、実は岡本さんはそのね、今のそのセントラルさんでやってるのと合わせて役員の BMS にも通ってらっしゃいます。先生どうですか、岡本さんの取り組みの姿は。
いや、今日も頑張ってましたよ。
そうですか。
はい、
もう我々こう塾生のメンバーもですね、岡本さんが来たらもうその姿に惚れ惚れしてしまうというか、ちょっと楽しませてもらうぐらいの、ちょっとね、エンターテインメントを見てるような感じですよ。
そうですね、やっぱ追い込み具合がね、いいですね。
もう追い込みが半端なくてですね、まだやるのみたいな、 でも普通だったらもうへばるところをもう岡本さんは開口一番気持ちいいっておっしゃってますか。あれはどういうことなんでしょうか。きついはずですよね。
きついんですけど、ええ、筋肉がこう、あ、きつくなってきてるなっていうのが嬉しいんですよ。
そうなんですか。
はい。
そのきついよりもやっぱその痛みとかがあるのがこうちょっと快感になってくる感じですか。
そうですかね。筋肉がだんだん張ってきたりとか、うんうん、疲労困憊になってくると、あ、これで筋肉成長するのかなって思うと、はい、こう楽しくなってきます。
なるほどですね。
マニアですね。
マニアでございます。さらにマニアな部分で言いますと、岡本さんは結構そのさっき食の話も出ましたけども、普段からこう食に関してもタンパク質中心とかいろいろ気を使ってらっしゃるんですね。
そうですね、うん、筋肉をつけたいので、あの夜ご飯に、まあ、結構あの夜遅くなるんですけれども、夜遅くなるんで、まあ、炭水化物はちょっと控えめにしてるんですけども、うん、鶏の胸肉と卵は半熟状態 で最後にこう塩振って終わりのような、
おう、
で 加熱だけしたような、
ほ
んと、あまり美味しそうではないんですけど、
ほ
う、そういった夜ご飯です。
へえ。そういったこう食の部分に関してもこうお味噌汁とかに関しても結構こだわりがあるというふうに聞きましたけれども、
はい、今はあの作る機会というか、あの家で作るのは少なくなったんですけども、あの作るってなるとこういつもお母さんとかが作ってたようなやり方で、まあ、僕の場合はちょっとあの手抜きというかになっちゃうんですけども、もういりこと、
うん、
いりこ入れて、で最後にかつお節パッと入れて、
うん、
でさーっと網ですくって、そこにもう好きなものをとにかく入れるというスタイルで、ただ鶏胸肉が必ず入ってきます。
味噌汁に、
はい、
何それ。
さすがやな。
どっかのおせちに鶏肉入るとかいうのを聞いたことありますけど、味噌汁に入るのあんま聞かないですね。
ただもう鍋のレベルですね。
ですよね。豚汁ならもう鶏汁みたいな、
そんな感じです。
すごい。いやもうまた
やっぱさすがですね。
さすがですね。
いやでもね、いいと思いますよ、うん、だからもう大豆のこうタンパクもね、うん、味噌の方が発酵してるから、まあ、吸収が良くなってますし、
そうなんですね。
そこにさらにこれでもかっていうね、鶏の肉が入ってるんですね。
ゴロゴロしてます。
ゴロゴロしてる。ゴロゴロしてる。
素晴らしい。
なるほどですね、でちなみにそんなあの岡本さんのその森部先生と出会ったきっかけって何だったんですか。
きっかけはその、セントラルの、はい、トレーナーの、紹介ですね。
どういう紹介だったんですか。
最初は、先輩の、
うん、
こういった先生がいるからっていうので、うん、まあ、Facebook とかを見せてもらってたの で、
ほうほうほう、
でそこで、一番最初に出会ったのがあの食事会ですね、
うんうん、
ナトレーザの方で、
うんうんうん、
その時は確か戦争 の、 そのお話だったんですよ、うん、従軍慰安婦問題とか、
う
ん、そこら辺を取り扱った、会に参加させていただいて、そこが一番最初の出会いでした。
そうですね。そして実際にこうジムに来てやってみて、どういう風に感じられました。
わあ、もうなんか普通自分でやってるトレーニングと、
うん、
なんかまた違 う、 こう雰囲気というか緊張感の中でできるの で、
おう、
で周りもみんなしっかりやってるんで、
うんうん、
あ、もっともっとっていう形で、また違った形で追い込めてます。
どうですか先生、今の感想なんですけれども。
吹き出す汗がかっこいいですよ。
そうですよね。
今日もね、もう汗の形になってましたからね、床が。
はい、例の、岡本さんがやった後のあのびっしょりしたのね、あのマットの後とかね、もうすごい頑張ってるのが分かるんですけど、今後はなんかこう どういうふうなことを目指していこうとか、どういう自分になっていこうとか、なんかあるんですか。まあ、体の面と、そしてお仕事の面と。
はい、体の面はですね、はい、とにかく今は筋肉も作って、
うん、
大きさも出して、
うん、
でとにかく見た目で、
うん、
あ、この人はすごいんじゃないかっていうのを、
うん、
やっぱりあるとお客さんも話してきやすいのかなと思ったりしますね。
うん、
あとはお仕事の面ではやっぱりまだ始めたばかりでこう分からないものとか迷いとかすごくあるので、まあ、そこを打ち消せるように、まあ、勉強ですね。
なるほどですね。
どんどんいろんな本を読んでいきたいなと思います。
そうですね。 ね、本を読んで勉強して体も作っていきたいと、はい、いうことでございます。将来はそのパーソナルトレーナーとしてやっぱりこうカリスマ的な存在になっていきたいとかそういう思いがあるんですか、それともなんかこうスポーツ選手とかもサポートできるようなそういうトレーナーになっていきたいとかいう。
そうですね、はい、スポーツ選手も見れたらいいなとは思います。
あ、そうですか。やっぱそこはバスケットボールの選手とか、
あ、なると嬉しいですね。
あ、そうなんですね、
はい、可能性は出てきましたよね。あの B リーグ開幕しましたし、すごいあの熱狂的な状態にはなってると思いますからね。
なるほどですね。なんかそういうのもこう、ね、目標を立てていくと、また森部先生はその体作りとか の知識だけじゃなくて、そのスポーツビジネスに関してもすごくあの長けてらっしゃって、ご自身もですね経営学もあの持ってらっしゃるのでですね、非常にいろいろ参考になると思いますよ。また24歳ということなので、これからまだまだ伸びしろがあって、今この自分の体にここまでフォーカスできるエネルギーがあったら、ちょっとベクトルがそういう経営の方とか、なんか将来の方とか向いた時もまた楽しみですよね。
そうですね、もう今はもうまずはやっぱり体作りで、まあ、一番その自分がこう主眼にしているものをまあしっかりものにするっていうのがまあ最優先でしょうね。
なるほどですね、
はい、まだまだその仕事の分とかはまあ後からでいいと思いますんで、
なるほどなるほど、
今しかできない、うん、今だからここまでできるっていうところをやっぱ追求してもらいたいなと思いますね。
なるほど、はい、でそんな中でじゃあ今このラジオの中ではありますけれども、体作りのところに関して何か質問とかあったらちょっと投げかけてみませんか。
体作りですね、はい、とにかく今でっかくしたいので、
ああ、どうやったらでかくなるかと。
そうですね、いろいろ調べてはみましたけれども、うん、まだわからない部分あるので、はい、
どうでしょう、これ以上、まあ、でかくなるスピードを速くしたいということですよね。
そうですね、
ありますか先生。
まあ、速くするためには、まあ、トレーニングだけではどうにもならないので、うん、生活の中でまずそのどのぐらい回復のための時間を取っているかっていうのが、まあ、非常に重要ですから、
うん、
睡眠のこうタイミングとその長さの問題ですね、一つは、うんうん、それはまあ食事に関してはまあタンパク質リッチな生活されているということなので、うん、まあ、それをまあ続けていくということと、うん、トレーニングに関してはその自分に合ったトレーニングっていうのはどっちにしても編み出さないといけないわけですよ、うん、でその、あのトレーニングっていうのはそのこう 種目のことではなくてプログラムのことですね、うんうん、例えばその大きくするためには一般的に、まあ、その中ぐらいの重さで中ぐらいの反復回数みたいな感じにこうなってるわけなんですけれども、うん、それが果たして本当かっていうこともひっくるめて考えていくとなったら、自分のそのタイプとしてですね、重さに反応しやすいのかスピードに反応しやすいのか、反復回数とかのその持久的な部分に反応しやすいのかっていうのをこうかあの調査をする必要がある。あ、だから同じ種目をするんだけど、はい、やり方を変えて、
はい、
重さで追い込む期間と、
はい、
そのスピードで追い込む期間と、反復回数の多さ、はい、その持久的に追い込む期間とかこう設けて、どこが一番反応が良かったかとかいうのをあの自分で調べる必要があるんですね。
あ、
はい、
そういったのはやったことはあったですか。
うわ、考えてなかったですね。
そうですか、
はい、
でそれで一番自分のこう筋肉の反応がいいトレーニングのやり方っていうので、まずは追い込んでいくと、
うん、
そしてこう完全に発達が止まる時が来ますね。またこうプラトンになってですね、あのすごいいい状態で来てたのに最近発達しないなって、うん、なったら今度はそこで変えるんです、トレーニングを、うん、はい、
ちなみに食事の部分では結構まあタンパク質を中心にされてます。どちらか炭水化物は少し抑えられてるかと思うんですけど、大きくしたいときは炭水化物もたくさん取った方がいいんですか、それとも炭水化物はそこそこでいいとか。
筋肥大を起こすということに関しては炭水化物はあまり効果がないので、はい、うん、どちらかというとそのトレーニングのエネルギー源として炭水化物をトレーニングの前とかに取って、でしっかりこうハードなトレーニングをやって、そしてそのリカバリーとかの部分でタンパク質を増やしていくという取り方でこう分けた方がいいですね。
はい、なるほど。ということで、ぜひまた今後も取り組みを続けていただきたいと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。
さあ、ということでですね、あっという間のお時間でございましたけども、この後のコーナー、教えて森部先生のコーナーでも岡本さんお出いただきますので、引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではここで1曲、曲紹介いきたいと思うんですけども、岡本さん、この曲紹介していただくことはできますか。
まあ、ちょっと好きな曲ってだけなので、
ど
ういう詳しいわけではないですけど。
そうなんですか。なぜこの曲なんでしょうか。
中学校の時にですね、はい、あの電車男が、
あ電車男、
はい、
映画のね、
はいはいはい、でドラマでもやってまして、そのドラマの方とかで流れてて、今聞くとこう懐かしいなという気分になったりとかですね、します。
なるほど、はい、では曲紹介お願いします。
曲紹介、CCB でロマンティックが止まらない。